こんにちは。
こんにちは。
バイリンガルニュースでは日本語と英語でニュースを紹介しています。その後にマイケルは英語で、私は日本語でバイリンガル会話形式でコメントしていきます。アプリについてちょっと話さないといけないことがありまして、先週 iOS13.4 に起因するバグが発生して、課金しているのに宿題や文字起こしが一部のユーザーの方の中で見られないっていう問題が起きてしまいました。本当に申し訳ありませんでした。
申し訳ありませんでした。
で、バグを修正したアップデートを公開したので、ぜひそちらにアップデートしていただいて、でそれでも仮に正常に作動しないっていう場合は、iOS13.5 最新のものにしていただくと動くと思います。で、その際にもうすでに購読しているんだけれども、もう一度アプリをインストールしたりアップデートしたりすると、購読しますかっていうメインのページに戻ると思うんですけど、そこで購読を復元するボタンっていうのを押すと、そのボタンが壊れている可能性がちょっとまだあるので、その場合は再度購読手続きをしていただくと、同じ Apple ID のアカウントだと二重で課金は絶対されない仕組みになっているので、安心していただいて、再度大変お手数なんですけれども購読手続きをしていただけるとまた見られるようになるかと思います。本当に申し訳ないです。
Sorry for the trouble everyone and thank you for your patience.
で、バグ修正のアップデートがちょっと時間かかってしまった理由として、ちょっと、まあ、私とマイケルもすごく驚いているんだけれども、まあ今出て、まあ、今話題になっている某病気のワードがアプリの中で言及されているとという理由で、アプリ自体がちょっとリジェクトされてしまっていたんだよね。
Well, there's some confusion about what is providing services related to その某ウイルス。
そう、その病気関連のサービスを提供しているっていう、まあ、誤解というのかわからないんだけども、で、まあまあ、アプリがリジェクトされてしまったので、ちょっとそこをどうするかみたいなことでいろいろと、まあ、すったもんだがあり、うん、遅れてしまったということで本当に申し訳ない。
We're still finding things.
Yeah.
Oh, so.
そう、まだちょっとね完全に解決したわけではないんだけれども、というわけで今後ちょっとその病名を言えない可能性がある。
We don't know.
そう、まだわかんない。
We don't know yet.
そう、まだわかんないんだけど、ちょっときっちり判明するまではちょっとあまり喜ばしいことではないというか、全然喜ばしいことではないんだけれども、その単語をちょっと言わずしてどうにか、mm. ボルデモート的な感じでやるしかないかなっていう感じ。Mm.なので、
I think it'll be okay.
なのでちょっとおかしな喋り方になっちゃうかもしれないんですけど、はい。
For now,
yeah,
hopefully.
So for now, yeah. ちなみにそう、ポッドキャストの方は問題ないんだよね。ポッドキャストアプリの方は問題なくて、その番組公式アプリの方、
そ、well, we're not really sure about that either yet.
まあ今のところはね。
I've asked about that, but we haven't received. A clear answer on
right.
that. So.
Okay, so let's start.
At least it's interesting.
Yeah. そうね。まあそうだね。ツイッターでも書いたら結構みんな驚いていたし。Mm. Yeah. 1個目。オランダで孫の写真を親の許可なくソーシャルメディアに投稿した女性に対し、GDPR 違反であるという判決が出されました。訴訟を起こしたのはこの女性の娘で、女性が無断でPinterestや Facebook に投稿した5歳、6歳、14歳の3人の子供たちの写真を削除してほしいと何度も頼んだにもかかわらず拒否されていました。今後写真を削除しない場合、1日ごとに50ユーロ、最大で1000ユーロの罰金が科せられます。GDPR は家族間の問題には適用されませんが、写真がソーシャルメディアに投稿された場合は、第三者に拡散される可能性もあり、写真は公のものになるため、GDPR が適用されると判断されました。
In the Netherlands, it was ruled that a grandmother who had uploaded a picture of her granddaughter without her permission was in violation of the GDPR rules. Litigation was initiated by the grandmother's daughter, who claims to have asked her repeatedly to delete the photos of her 5, 6, and 14-year-old grandchildren, or 14-year-old children, sorry, that had been uploaded to Facebook and Pinterest. If the grandmother does not delete the photos, she will be fined €50 per day, up to a maximum of €1,100. While the GDPR does not apply to family matters, because the images were being spread to third parties online and made public, it was ruled that the GDPR applies.
So, 最初に granddaughter って言ってたけど、grandchildren だね。
あ、そう、そうね。
Yeah. そう。なので、GDPR は基本的に企業の、企業側にこう適用されるっていうイメージがあったんだけど、まあ今回はおばあちゃんに適用されたっていうことでちょっとびっくりしたんだけども、この
Is this the first time for something like this?
多分で今回のことがあったのでその女性、まあ、お母さんとおばあちゃんは1年ぐらい口を聞いてない状態だったらしいんだけど、まあ何度お願いしても消してくれないので、法廷に話を持ち込むしかなかったっていう感じで、でこれは多分おばあちゃんが孫の写真っていうことだけじゃなくて、そのなんだろう、だから誰にでも当てはまるよね、ある意味。だから載せてほしくない写真を載せられちゃって取り下げてくれってお願いしたのにそのまま下げてくれない場合は、こういう感じで罰金が課せられる可能性があるっていう。
Why does it max out at 1,100 euros?
わかんない。まあ払えない。
I would want the per day fine to actually like increase every day.
そうだね。なんかエクスポネンシャルに高くなるみたいな。
Because she could just be like, oh, there's only like 10 days left till I max out.
Yeah. まあでもこういうので困ってる人は意外と結構いるんじゃないかなと思うというか、私も実はこういう ある意味悪質というか、そのお願いしたのに消してくれないっていうのはないんだけど、息子を産んで、まあ、産んですぐ、まあ、写真をすごい撮るじゃない、でそれを、まあ、息子のおじいちゃんおばあちゃんたちにこう送ってたんだけど、夫のお父さん、私の義理の父が、その写真を Facebook に上げてたんだよね。で、そのインターネットにあまりこう、なんていうの、まあ、ちょっと疎いから、全世界に公開されてしまっていて、で、それに、まあ、私は気づいて、ちょっとそれはやめてほしいっていうことを言ったら、ああ、全然気づいてなかった、ごめんねって感じで、まっすぐに、直してくれたんだけど、やっぱりこう息子の写真をそもそもこう Facebook に上げるかどうかとか、じゃあ上げるんだとしたら誰に見せるか誰に見せないかとか、そういうのを多分親はすごく今センシティブに気にしてると思うんだけど、おじいちゃんおばあちゃんってなった時にやっぱりみんなこうそこまで考えてない人ももちろんいるし、もちろん悪意は全然なくても可愛いからみんな知り合いに見せたいみたいな、そういうこう優しい気持ちで載せてるんだけども、多分こう世代の間で認識のギャップもあるだろうし、だそこでうちの、ね、義理の父はすごいこう理解があるというか、まあ優しい人だからお願いした時にすぐあごめんごめんって言ってくれたけど、それがこうちょっとこういうこのオランダのケースみたいな、おばあちゃんみたいなこうやだって言われちゃうと、まあそれはすごい家庭内でそれだけのことって思うかもしれないけど、やっぱりギクシャクはするよね。特にこう、まあ、赤ちゃんでもそうってことはさ、やっぱこの14歳とかティーネイジャーの子とかになってくるとね、もっともっとセンシティブになってくるし、
People have different and personal ideas about what they're comfortable with、
yeah.
on social media, and people have different tolerance to social attention、and including with their own children, and then you don't really know how the child is going to feel about it、
yeah.
in the future either. So yeah, you know the concept, what is it? Is it 6 degrees of separation or、is it 7? either.
Six じゃないかな。
But I think it's six. But, you know, you send a picture to one person, they post it, and you only, the idea is that you only needed to share it with six people to share it with pretty much everyone on the internet. Mm. I don't know, that degrees of separation may be, it may be, the distance may be even shorter between everyone now as the internet evolves.
Yeah, しかもそれをお願いするのって結構言いにくい時もあるというかさ、こうおめでたい気持ちで載せてくれてるのに、それを消してほしいってちょっとやっぱり言いにくい時もあるし、例えば
It's not the same, right? Deleting it later. It's not the same as not posting.
そうそう、そう、それもそうだし、あの子供で言うとやっぱり、あの例えば息子の通ってた教室があって、そこもたまにこう写真を撮ってて、その教室のインスタのページに子供を載せてもいいですかとか言われるのね。でそれもさ、こうやめてくださいって、まあやめてほしいんだけど、なんかやめてくださいって言うとすごいこう英能な親じゃないけど、なんかそういう感じに、なんかこうなんだろうな、すごい嫌な感じに聞こえたら嫌だなとか、なんかそのやめてほしいっていう方もすごい気を使うし、なかなか難しいよね。
You don't know, like, I mean, is someone trying to use your kid as like an influencer or like, you know, what's the difference between a kid on Instagram and like an adult on Instagram getting likes and that being monetized, you know? I wouldn't call it child labor, but you know, it is a little bit weird because, you know, being out there and being on social media is like dealing with the attention, the criticism is the worst part of that kind of job, I feel like.
まあね、ただその日常で言うとやっぱりそういう悪意があるケースの方が逆に少なくて、だからこそ難しいというか、その悪意があるケースだったらもう絶対やめてくださいって言いやすいけど、その例えばそれも体操教室で、まあ、みんなが楽しんでるところをあのこんな感じですよって見せたいみたいな、だからその子供たちを使って金儲けをしてやろうっていう、なんかそういう悪意があるわけじゃないからこそ、なんかそうするとうちの子が写ってるやつだけ使えないってことになって、なんかそれは申し訳ないんだけど、でも申し訳ないけどでも嫌だしなとか、そういうなんか地味な悩み地味な葛藤というかさ、
How do you feel? Oh, sorry.
No, go ahead.
I was going to ask, how do you feel about the GDPR generally? It has received a lot of criticism. There's also a lot of support for it. How do you feel about this specific use of the GDPR? Is this helpful or is this, I don't know.
どうなんだろう。なんか正直その GDPR がこういう形で適用されるっていうのは私は想像してなかったから、このおばあちゃんが訴えられるみたいな、その
Well, they didn't advertise it as a way to sue your grandmother.
そうそう、だからちょっとびっくりはしたけど、まあその理由を見て、まあそうなのかとは思ったっていうか、ただまあこれがだからそんなに頻繁に起こるかって言うと、それは現実的に考えてそういうわけでもないと思うんだけど、そのみんながどんどんこうお互いを訴えるみたいなさ。
Well, if people didn't know that they could do this, and now they know,
yeah.
after this story, I expect we will see many more cases of this. And this case has set a precedent for that.
Yeah, yeah, yeah.
So anytime any of your family members isn't taking down their post, you know, you call up the GDPR. I don't know if that's how it works, but, you know, you initiate litigation with this precedent, right?
Right.これあの今ってさ、リベンジポルノってどうやって規制されてんのかな。
I'm sure it violates the GDPR.
Well, yeah, if this grandma is gonna be fined, then yeah, for sure. だそれもこれで 今後そのリベンジポルノもじゃあ GDPR で罰金とかにしていきましょうみたいになるの？
So there are six conditions on which、data processing can be considered lawful、under the GDPR. And that's、explicit consent to the processing of data.、the processing of data is necessary for the performance of a contract to which the data subject is party or in order to take steps at the request of the data subject prior to entering into a contract. This is the verbiage of the document.、and then processing is necessary for compliance with legal obligation to which the controller is subject. Processing is necessary in order to protect the vital interests of the data subject or of another natural person.Processing is necessary for the performance of a task carried out in the public interest, kind of subjective, or in the exercise of official authority vested in the controller. That's kind of concerning. Processing is necessary for the purposes of the legitimate interest pursued by the controller or by a third party, except where such interests are overridden by the interests or fundamental rights and freedoms of the data subject, which require protection of personal data, in particular where the data subject is a child. So there are specific、clauses in here about children's data.、So, you know, if someone had uploaded, if this case had involved someone that was not a child, would the result have been different? I wonder.
ね。なんかそこは、はっきりと言及はされてなかったけど、その、要は、ガーディアンである親の許可を得てなかったっていう、なのでその子供自身のコンセントというよりかはその保護者ってなってたから、それがだから子供じゃなかったとしても同じことだよねきっとってことは、So I don't know.
So how do you feel about it after we went through those points?
I don't know. 私とかその個人情報についてその法律的な部分全然詳しくないから、その GDPR が正直どういうふうに捉えら、なんかその罰金がすごいみたいなそういうあのセンセーショナルな部分は知ってるけども、あんまりそのそれがどういうふうに捉えら業界に捉えられてるっていうのはフォローしてないんだよね。
Well, more than the 罰金, it's that the technical compliance is quite laborious. And so they conducted a survey of IT businesses that generally and found that more than 80% of those businesses expected GDPR related spending to exceed $100,000 for their business.
Wow.
So the changes that they would have to make in order to be totally compliant with this. And the total cost for EU companies is estimated around 200 billion euros, which is a big number. And for US companies, it's estimated at around $42 billion.、You know, so we could have set up another NASA for the cost of this GDPR. But
like the companies have to hire someone, right? Some special person as a security officer or something, right? That was one of the requirements, no?So that、yeah. costs a lot of money, like、that alone, right? Because you're hiring an entire new person.
Yeah. The requirements vary slightly based on the number of employees、in the business.、I think it's like if you exceed, I don't know, 100 or something like that, then it becomes、more difficult to be compliant.、And you have to track everything that you do, like keep records.
Right.
Of anything related to user data.
Right, right. そっか。なんか来た。なんかうちのピンポン長いよね。Sometimes I wonder if they're like ringing it twice, but they're not.
You can't shorten it?
I don't know.
How long do you want it to be?
2回ぐらい。音量は一番小さくなって。Anyway, Where were we? Yeah, GDPR.
Mm-hmm. Did you see the Facebook news?
About?
I think it was Wall Street Journal. They were saying that... So one of the most vocal supporters of the GDPR, at least that's the impression I get from the media, is Mark Zuckerberg.
Oh, so なの?
Yeah. He's like, oh, this is taking the internet in the right direction.
え、逆に?
Yeah, but then like yesterday or the day before this article came out in the, I think it's the Wall Street Journal, one of those things. But it was suggesting that Zuckerberg and other Facebook executives were totally aware that Facebook was creating an extremely divisive culture through its algorithms. Mm. And that people inside the company had really tried to make Facebook less divisive. In other words, not promote things that are divisive. So right now, like, if something gets more engagement because it made people more upset, it's going to be, you know, the top comment, for example. So this article was basically... lambasting would be the buzzword to use right now, but Zuckerberg and Facebook for knowingly creating AI algorithms that divided the public.
Hmm.
But he's in favor of the GDPR. I don't know how these things can coexist.
Right, but まあそうね。でも。
I don't think the GDPR regulates algorithms, but we need one for that, I feel like.
でもまあ Facebook なんてコンセントもらいながらめちゃくちゃ情報を持ってるわけだもんね。だからそういう意味ではこう、なんだろう、自分たちは違うっていうか、なんか、そういう、こう、高台、
really、
高台から眺めるみたいなアティチュードになるのはまあわかるような気もするけど。
I want to like Mark Zuckerberg. He seems smart. He doesn't seem
He doesn't really evil, make it easy, though.
But he doesn't make it easy. That's for
right?
sure.
でしょ?
I liked Tom from MySpace better.
That's because we were all friends with him, okay?
Yeah. I've never had Mark Zuckerberg added as a friend on Facebook.
No, because that was not what he wanted to do. He just wanted to rape people.
Yeah. 次、
Twitter は現在、ツイートを投稿する際に返信できる相手を制限できる機能をテストしています。制限は3種類で、これまでのように全員、自分がフォローしている人だけ、ツイートにタグをした人だけの中から選択できます。さらに最後のオプションを選択して誰もタグしなければ返信できる人をゼロにできます。アメリカ自由人権協会は政治家がこの機能を使って特定の国民の発言をブロックするのは憲法違反に当たると指摘しています。
Twitter is currently testing a new feature which would limit who is able to reply to your tweets. There are three ways to set responses. Allowing everyone to reply, which is the way it is now, only letting your followers reply, and only letting people tagged in the tweet reply. In this case, if no one is tagged, then no one will be able to reply. The ACLU has suggested that this feature would be unconstitutional as it blocks citizens' speech.
If it was used by the politician, ne? The politicians,
oh, was,
yeah. じゃないとやばい。
I forgot the context, but...
そこ一番大事だから。そう。あの、アメリカは前から、あの、トランプ大統領が、あの、批判してくる人をブロックするっていう行為について、それが違憲なんではないかっていう議論があって、実際にこう裁判所でやり取りされていて、で、高等裁判所は、あの、まあ、トランプ大統領のアカウントっていうのは公的な目的で使用しているものであって、反対意見を言われたからといって一部の国民を排除するのは違憲であるっていう判決を出しているんだよね。でその時にこう、要は市役所みたいな感じでこう、ツイッターでの議論っていうのは誰でも参加できるべき公共の場であって、それに参加できないとか見られなくなってしまうっていうのはダメだよねっていう話。
でと、has there been any conclusive rulings on that and the status of Twitter as a platform or a publisher? And do you know?
Like beyond what I just said, or?
Yeah.
So it's a little complicated because そのトランプ大統領のケースっていうのは一番わかりやすいケースで、実はあの、まあ、彼はツイッターをホワイトハウスの広報ツールとしても公認みたいな状態使ってるわけよね。なので、うん、ツイッターを使って何かを発表したりとか普通にしているわけで、その政治的な話を。なので公的なのか私的なのかっていうのがめちゃくちゃわかりやすい、もう完全に公的な使い方をしている。なので、うん、そこで国民をブロックするっていうのは違憲であるっていうのは、まあ、まあまあみんな分かりやすいというか。ただあの政治家によっては私的な使い方をしている人もいるわけだよね。その場合はじゃあ例えば誹謗中傷してきた人をブロックするっていうのはなしなのかありなのかとか、うん、あとはその例えばトランプ大統領だとしてもそのあまりにも誹謗中傷してくるとか、そのトランプ大統領にリプライしてる人に絡みまくるとか、なんかとにかくその場をめちゃくちゃ乱してみんなが議論することを妨げるような人がいた場合に、それはもうブロックしないといけないねってなるかもしれないけど、それがじゃあ批判してきたからブロックしてるのか、そうじゃないのかっていうのを誰が判断するのかとか。
Well, that's like you have to read their mind. It's impossible.
そう、だからそれがこう難しいというか答えが出てないだよね。で、日本でもたまにそれが話題になって、多分河野太郎大臣が結構まあいろんな人をブロックしていて、あの絡んできた人以外でも自分のことをメンションしてる人をエゴサーチして片っ端からブロックするみたいなのをやっているらしいと。で、彼は、うん、私的な内容もいっぱいつぶやいてはいるんだけど、例えば今回のあの病気の話もあのまあ、重要な情報をみんなに伝えるためにツイッターを使っていて、そうするとブロックされた人はそのタックスペイヤーなんだけどその情報を見られないということになっちゃうとか、それはどうなんだみたいな。
When did Twitter get so serious?
I know. まあだから、あと、単純に私が思ったのは、その、公務中にツイートしてることも多分いっぱいあるわけで、その、
mm-hmm.
その場合はさ、普通になんていうの、公務だから、それは確かにブロックしたらまずいよなとか、だから別にミュートすればいいんじゃないのって思っちゃうんだけどね、私は元から、ブロックじゃなくて。
But the, you know, the president can communicate withcertain people without it being like this public statement to the public at large, right? Mm. So like, would there be some cases where he could use Twitter in that way where the message was not intended as a public, like, the intent part really kind of muddles this for me.
Yeah.
And how you know...Like, there's going to be some line, and people are going to draw that line all over the place.
そうだから、
I feel
その
ア
メリカで言われてたのは、その government officials、要は税金をもらっている人、税金でお金支払われている人が全員これにアプライしてしまうっていうことになると、うん、そのゴミ収集車の人とか、そういう人全員そこに入ってきちゃうから、公務員全員が。そうすると、
うん、
その人たちが例えば誹謗中傷されて、してきた人をブロックしちゃダメとかってなると、それはそれでもう意味が分かんないじゃん。
うん。
だから、そこのルールがまあ、もちろん今ないから、答えはないんだけど、ただこのツイートに返信できる相手を制限する機能っていうのは、まあこれも賛否が分かれているけど、私はいいんじゃないかなと思うけど。
Would you use it?
いや使わない。いや、あの、私だってツイッター、バイリンガルニュースの公式のやつしかやってないから、
うん。
それは別に返信を制限する必要をあんまり感じたことないけど、個人的には。でも、
can you tag people that you don't want to see it? but it's public for everyone else. Like put a, can you tag people with like a little minus sign in front of their name? So like they're the only people that can't see it.
Ah, だからそれその人ブロックすればいいんじゃない? You just have to block them. Then they can't see it. Yeah.
I
yes,
see.
Grandpa.
Yeah. That makes sense.
そう、だ、ただブロックはやっぱりさ、相手にもブロックしたことが伝わってしまうし、当然。あの、で、こうブロックされたみたいな感じに、で、余計こう怒ってしまう人もいるから。ミュートは本当に最強だって昔から言ってるけど、ミュート最強じゃない?だから現実世界ではありえないじゃん、ミュートって。もうずっとなんかバリ雑言を耳元で言われてんだけど、こっちには全く聞こえてないし、でも言ってる側はこっちが聞こえてないことにも気づかず、ずっと勝手に一人で言ってるみたいな。もうそれ一番最高じゃん。
There's so much controversy on Twitter, and there's so many people that participate, or, and, you know, I don't, personally, I just feel such little appeal in getting, I don't know, in being involved and trying to explain yourself to some, I always just come down to, like, I just don't care what this person thinks. I just can't. I'm sorry.
Well, it's interesting to talk to, like, random people. I mean, I like talking to taxi drivers. I like talking to random people on the street.
On Twitter?
No, not on Twitter, but, like, in real life, you know?
yeah.
So it's basically, I mean, I do it's too, basically but... the same thing to me.
Yeah, when if it's a good interaction, sure.
Yeah.
But if as soon as it's kind of like, all right, this is not a productive interaction, like... Yeah, I let go of that very quickly, I feel like. Or I feel the impulse to...
Just drop it?
Just disregard it.
Well, I guess that's healthy.
Yeah. Yeah, people have different approaches. There's this offensive tweet. Do you remember when Tyler, the creator, tweeted something about... He was like, how can cyberbullying be real? Just close your eyes, something like this.
Okay.
Just look away from the screen. And obviously it was a very controversial tweet and nobody, I think most people didn't take that seriously. Mm. And, but as a personal technique, like it's not true what he's saying.
Yeah.
You know, but as a personal technique, I think it can be effective. I mean, that's what blocking is, basically, right?
I think
blocking or muting
in Japan right now, especially with what happened, you know, was it last week? Like I don't want to talk about it really, but その今までやっぱりそうやってこう変なこと言われたらそれを見なければいいとか。でそれは確かにマイケルが今言ったように。あの個人のディフェンスシステムとしては有効な場合は多々あって、それを自分で自分に言う場合はいいんだけど、その被害に遭ってる
人、It doesn't work for everyone, for sure.
だし、その被害に遭ってる人にそれを言いすぎる、その社会が言いすぎることによって、こう、その被害に遭った人が行動を変えなければいけないっていう、その加害してる人が本当は去らないといけないんだけど、なぜか被害に遭ってる人が去らないといけないっていう社会がしかもそれをプレッシャーとして与えてるつもりはなくてもそれがプレッシャーに感じられてしまうっていう、あのその問題がやっぱり今すごくあの可視化されているから、まあそれをだからどうしようねっていう議論が今なされているところだと思うんだけど、なので、なのでそのかといってその言論を封殺するみたいな、その政府がじゃあ規制するみたいな方向に、まあ今ちょっと自民党がそっちに行こうとしているような動きを見せているけども、そうするとやっぱりおかしくなると思うので、そのツイッターが今このテストしているような機能っていうのは、あの、有効なんじゃないかなと思う。要はその返信できない。もうその人に話しかけられない。っていう状態を、まあ投稿者本人が 作り出せるっていうのは、まあ、完全にはもちろん解決はしないけれども、まあ、一定の効果がある場合はあるだろうなと思うけど。
I think it's great that, you know, they are experimenting at least with different tools
yeah, yeah, yeah.
that different people may find helpful, and not everyone has to use these tools.
そうそうそう。
And no one's forcing you to use these tools. And
あの、Twitter がだから今週、昨日だっけ、あの、verified account になりたければこのツイートに返信してくださいって書いて、でも誰も返信できないようになっているみたいな。その、まあ、わざとそういうトロールしてたんだけど。
I guess our status doesn't change then.
Yep. だから、そう、だから返信ボタンがそもそも表示されないというか、押せないっていうのは、
mm-hmm.
まあ、ありなんじゃないかなって思う。
Did you see the Twitter Fleets feature?
No, what's that?
Did you mention this? I hope I'm not getting this right. Or I hope I am getting this right. But it's, well, fleeting tweets is the idea. So it's like a tweet that disappears after a certain amount of time. So it doesn't stay up forever.
Oh, okay.
And one issue is that someone will say something, you know, culturally on the edge or whatever, and then a year goes by or 5 years goes by, and people can get attacked or people, something happens and then people go into other people's past and bullies them about things they've said in the past. So they're testing this disappearing tweet feature.
Oh, okay.
It reminds me of, what was it? Snapchat?
Yeah, or Instagram stories とかね。
Mm-hmm.
あの、昔からそのサードパーティーアプリであったよね。その1年以上前のツイートは全部自動で消えるようにするとか、私はそれ使ってた。Mm-hmm. あの、バイリンガルニュース始める前に個人でツイッターやってた時は、あの、まあ、半年前とかかなぐらい以上のはもう自動でどんどん消えていくような設定にしてあって、なんかそれは別にこう、まずいことを言って炎上するのが心配だったとかっていう話よりかは、なんか恥ずかしいっていうか、なんか自分でも何言ったか覚えてないし、それが残ってるってなんか嫌だなと思って、勝手に消えるようにしてたんだけど。
Yeah. We always, I think we, our society at large has kind of assumed that we want all this stuff to stay forever. We want to save it forever.
Yeah.
We're like little chipmunks or something, just storing up all these little memories and little pictures and all of our posts and our status updates. Remember when social media first started, people were actually like posting their status.
Oh, like, my God, yes.
I'm listening to music right now.
Yeah.
Or I'm about to go on a bike ride. It's like, what is your status? And that's what
the... そういうもんだったもんね。Facebook とかだって、Mommy is ってまで書いてあって、
yeah.
で、その後自分で書くようになってたじゃん。
Yeah, it's not about like, that. I liked that better because it's like I want to know what my friends are doing. I don't really care that much about their political, you know, particular rant or someone getting, you know.
でも確かにね、その脳内の思想とか考え方をシェアするっていうよりも、単純にその行動をシェアするものだったもんね。で、今音楽聞いてますとか、今彼氏と一緒にいますとか、その何を考えているかっていうのはあまり関係なかったというか、あまりそういう使い方は想定されてなかった感じだったよね、最初は。
I think it went from like, what is your status to like, how are you feeling?
そうだね。
And you could add a smiley face or some other, like a mood. Wasn't there like a mood setting or something?
I don't remember.
But I think this all started on like iSQL or something. ICQ? ICQ Messenger had like a... I think you could set your status. So it started with like active, like, or I'm here,
yeah, yeah, yeah.
or I'm away from keyboard.
Yeah, yeah.
And that was your status, right? I'm away from keyboard. And then it kind of evolved from away from keyboard to like,
そう、確かに。
I just finished a workout.
確かに。だって WhatsApp も最初の頃みんなそれをちゃんとつけてたからね。自分のステータス。Mm-hmm. 今なんか疲れてるとかハッピーとか、うん、今そんなのやる人多分誰もいないっていうか
No one's really doing it、
うん、ステータスをね書くっていうのはそもそももうなくなってしまったけど
People used to have personalized pages too
Like MySpace? My yeah, MySpace was customized like crazy.
Yeah.
Like a kira 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 みたいな
Autoplay music.
Autoplay music and
like sparkles.
All the sparkly
and
stamps and pictures with some, I don't know, glitter frames and all kinds of stuff.、Mm. That was a lot of fun.
That was great. I like the personalized pages. I would appreciate a social media platform that came out and allowed you to personalize your page like that.
でも結局それもさ、
like、
今なんだろう。じゃあ Facebook。
No one goes to people's pages anymore, huh?
だしこう Facebook もなんかカバーフォトとかあるけど、もうただただめんどくさいっていうかさ、もうなんかそこ別にどうでもいいって感じだよね。いや、MySpace was fun。なんか別にま変なメッセージ来るとかあったけど、なんか全然知らない人からそういうこう、うざさみたいなものはあったけど、ただこうみんなが喧嘩するとか。ね、言い合いになるとか政治の話をするとかそういうもんではなかったもんね。だから確かにそこから比べるとすごくこう真剣、みんなが真剣になったっていうかさ、なんか、
yeah.
みんながソーシャルメディア上でめちゃくちゃ真面目に振る舞っているよね。
It used to be so pure. Social media is so jaded now. Like the whole thing、
yeah.
somehow.
It's like the social media is growing old with us. Like we were children and, you know, it was pure and it was all about pictures and friends and glitters and music. And then now we're grown-ups and we don't care about those things anymore. And instead, you know, we have all these daily struggles, whether it's, I don't know, about virus or...politics or whatnot and
don't talk about the
you know what virus so yeah 次
NASA and SpaceX were scheduled to launch American astronauts Ben Behnken and Doug Hurley aboard the world's first commercial crewed launch to the International Space Station at 5:33 a.m. this morning. The astronauts ingressed the Dragon spacecraft, got strapped in, and the Falcon 9 rocket was fueledHowever, the launch was scrubbed and postponed to Saturday due to unfavorable weather conditions over the Atlantic. The launch attempt was watched live by millions around the world, including President Donald Trump, who arrived there aboard Air Force One. In addition to good weather at the launch site, the mission required having good weather conditions across the Atlantic in areas where an abort and splashdown may need to occur. Poor conditions could have affected the capsule's parachute landing, as well as capsule recovery efforts.Furthermore, unlike launches into a particular orbit, launches to the International Space Station require a near instantaneous launch window in order to efficiently rendezvous with the ISS. On Saturday, if conditions are favorable, the Falcon 9 rocket will carry the astronauts to space and accelerate to 7.66 kilometers per second, or 27,576 kilometers per hour, to meet up with the ISS, some 408 kilometers from the Earth's surface.
NASA と SpaceX は今朝5時33分、民間主体の宇宙船での世界初の有人飛行として、国際宇宙ステーションに向け、アメリカの宇宙飛行士ボブ・ベンケン氏とダグ・ハーリー氏を乗せて、クルードラゴンを打ち上げる予定でした。宇宙飛行士はクルードラゴンに乗り込んでシートベルトも装着し、ファルコン9ロケットも給油され、発射準備万端でしたが、大西洋の抵抗が悪く、土曜日に延期となりました。発射を試みる様子は世界中で配信され、エアフォースワンに乗って駆けつけたトランプ大統領を含む数百万人が見守っていました。発射するためには発射台付近の天候が良くないといけないだけでなく、発射後に途中で中止する場合や何らかの理由で着水する場合に備えて、大西洋の広範なエリアにおいて悪天候を避ける必要があります。悪天候の場合、カプセルのパラシュートでの着水やカプセルを回収する作業が困難になります。さらに、特定の軌道に乗せるミッションと違い、国際宇宙ステーションに向けた発射の場合は、効率的なランデブーのため、ローンチウィンドウが1秒の狂いも許さないほど限られています。 土曜日に天候が良ければファルコン9は宇宙飛行士を乗せて宇宙に飛び出し毎秒 7.66 キロ、毎時 27,576 キロの速さで地球からおよそ408キロ離れた国際宇宙ステーションと出会います。これ見てたの？
Yep, I woke up very early.
あ、そっか。残念だったね。
It was so close. And I haven't really gotten sleep because of the app stuff.
Right.
But, so I got up around 5 in the morning.
Mm.
And it seemed to be going perfectly fine.
Mm. そうだよね。
So apparently, right until the last minute, if the launch window had been 10 minutes later, they think they would have been able to launch.
あ、そうなんだ。
But they couldn't wait 10 minutes. Mm. It was impossible. Yeah. So that, because the ISS would just be gone.
Right. 惜しかったね。
So it's Saturday. And Saturday, I think, it's 60% favorability for launch.
It fluctuates because... 微妙だね。
The weather this time of year off the coast of Florida is kind of crazy, unpredictable.
そっか。
So, instantaneous launch windows are difficult for that reason.
そっか。
But I will be watching it on Saturday too.
また同じ時間帯？
It was live for like, I think they're moving it up to an even earlier time.
What? Okay. そっか。
It's 7:22 p.m. UTC. So
7:22. そうすると日本は何時か。Wait, 7:22 a.m. ってこと
PM, UTC.
7 PM. だと、え、これどうやって convert するの? Come on.
Should I try to do it?
Oh, this is so mini good. 9:30, wow, 4:30 AM だね。朝4時半だ、日本は。
きつい。But I'll do it.
え、しかも待って、4時半に打ち上げるってこと？
Yes, and they will likely be live streaming for several hours before that.
そうだよね。だからもうじゃあ、
maybe 4 hours.
そうだよね。そしたら夜中から見始めて朝までって感じかな。
Mm-hmm. And the astronauts were sitting in the capsule for hours before it was called off. The president flew in. I mean, this is a major... rain check call.
Yeah.
And there's something called launch fever. And launch fever is a psychological phenomenon where for any given person on the team, it becomes extremely difficult to make the call that you need to cancel the launch when there's so much pressure, when the president just flew in, the whole world's watching... And then it's like you're the guy who sees the little data thing that says it's no good.
Yeah.
Or we need to check this. It could be fine, right? It's usually going to be something ambiguous. Like it could be fine, but it's not nominal. It's not within the accepted range or whatever. But in this case, it was weather. So it's like everything is perfectly fine. The astronauts are totally fine. They went to the bathroom. The rocket's fueled up. We're all ready to go. There's not even a single error light anywhere. And then the weather just kind of got a little bit crappy.
Yeah.
And it's like, and it's not a clear, we can't launch. It's just the risk became a little bit too high that, and it could just be the risk in the abort scenario. So not necessarily the risk in to a perfect launch.
その宇宙飛行士の気持ちというかさ、こうよし、こう朝起きた瞬間からさ、よし今日だっていう、もう完全の、
yeah.
何コンディションを完全にここに持ってきてるわけじゃん。 で、よしも体調も全然いいし、もうここに向けて準備してきて、で、乗り込んで全部ストラップして、こう待っててさ。
You have to prepare to die.
Yeah.
You're prepared to die. You say goodbye to your family.
そうだよね。それで、あ、やっぱ亡くなりました。って言われて、で、また2日後にでも、またやるわけじゃん。で、その気を抜けるわけでもないし、すごく大変だよね。
Everyone has to be just as diligent.
Yeah.
Again. And do that whole thing perfect.
Yeah.
Again.
でもそれだけ大変なことだもんね。
Yeah. It's... yeah, I can't complain. It wasn't that bad for me. There's a lot of, you know... yeah. There are people feeling the pain of that way more. But... did you know that both of these astronauts, their wives are also, they're both married. And I think they both have children, but their both wives are astronauts.
へえ。面白いね。宇宙飛行士ファミリー。
Pretty crazy.
そっか。
Because there aren't that many astronauts in the world.
Yeah, yeah, yeah.
So for two astronauts to get married is crazy, right? And then for both...astronauts on the mission to be married to astronauts is crazy.
すごいね。
Yeah.
なんかどういう家でもずっとその会話してんのかな。
Must be. I mean, they must be doing homework all the time.
てかその子供とかどういう感じなんだろうね。お父さんもお母さんも宇宙飛行士ってめっちゃかっこいいじゃん。
They gotta be an astronaut.
でもそれが普通すぎてかっこいいとかもうわかんないのかな、むしろ。
Oh, they're the only ones that don't think their parents are cool.
Yeah, it's like, oh, your mom is not an astronaut? Oh, okay. みたいなさ。
Okay. Oh, she does pottery? Wow, that's so much cooler.
みたいな感じになるのかな。
Yeah. One of the most significant things about this launch is that it's a commercial partnership.
うん。
And that's never happened for a crewed launch before. It's always been a government. Specifically, the U.S. government, the Russian government, or Chinese government. Those are the only entities that have ever put people into space. So the shuttle was retired in 2011.
Right.
After a series of incidents and...It was just really expensive to maintain the shuttles. And they had problems with the foam and stuff. And the shuttle was costing $214 million per seat. Where NASA is paying SpaceX $55 million per seat in this case.
全然違うね。
So, if it works out, it'll be a very affordable wayTo put people into space, which will accelerate the all commercial aspects of space as well as government research initiatives and everything else.
9年ぶりってことだよね。
Yeah, and this whole time they've been paying for seats on the Soyuz rocket, which is operated by Russia.
これ
And this is a reusable rocket.
あれ、野口さんが乗るやつは?
So on August 30th, they have another mission. So this mission on Saturday is called Demo 2.
Okay.
So it's technically a demo mission. And it's intended to validate the human-rated spaceflight hardware that was manufactured by SpaceX.
Okay.
And then their first non-demo...A commercial partnership crewed space flight will be on August 30th. And that will launch astronauts Michael Hopkins, Victor Glover, and Shannon Walker, who are American astronauts. And then JAXA's Shoichi Noguchi will also be on that. So there will be four astronauts on that flight.
なんかトレーニングの練習かなんかの写真を見たときに、野口さんだけ SpaceX の黒いヘルメットをつけてて、他の宇宙飛行士がなんでうちらはダサい白いやつなのに無口だけかっこいいやつでいいなみたいななんか話をしてるのを見たけど。
is it JAXA or?
No, it said SpaceX on the helmet, but somehow he got the black one, not the white ones. And it looks way cooler somehow than the white ones.
The SpaceX team, so this is launching from Pad 39A, which is where they launched the moon missions, or Apollo 11 at least. And watching the whole process was really, really interesting because SpaceX, everything is so different from NASA. Everything looks so sleek and futuristic. It looks like a movie set. You feel like, does this thing really fly? Does this thing really work? It looks like a movie set. Like the inside of the space capsule just totally looks like a movie. There's no buttons, switches, or any, they're just screens, and then these like these seats that can float up and down or suspended in there, and it's just crazy looking. And then the spacesuits are really cool too, like cooler than any spacesuits in a movie.
Wow.
So like the aesthetics are really on point, which is impressive. I mean, I hope nothing's, it's not coming at the cost of anything else, but it just looks really dope. Even the, what do they call it? The, not the strong back, the arm that comes out, the hallway that the astronauts walk down to get to the spacecraft is absolutely from the future. It's crazy.
Ina.
Yeah, and SpaceX has this team of people that are helping guide the astronauts and strap them in, and they need to be strapped in with like this, I don't know, 5-6 point harness or something so they don't move. But this team that's helping them, are they're head to toe black, like jumpsuits, and then they have black masks on. And it looks weird.
Oh, it looks weird.
Well, it's kind of like Kuroko.
Ah, なるほどね.
Yeah, especially with the masks on.
So the masks are for what?
Oh, because that's just that's the protocol right now. Is everyone has to wear masks?
Ah, そういうことか. Okay.
Yeah, well, you don't want someone to somehow, by some chance, have
That's some... Byoki. That's some horror movie scenario.
If you get it in space. No. Yeah.
Yeah, we've never... I mean,
we don't want that to happen.
So they go through a bunch of tests, right, to make sure that the astronauts are not infected with any diseases or whatever before they leave.
Yeah, it's very, very rigorous. They actually clean their suits again after they get into the capsule. It's
'cause even in the movies, I've never seen astronauts getting, I don't know, the flu or whatever in space. Like, start sneezing and...
Well, I think more than an illness caused by bacteria or something, the larger concern is some other health issue could occur, like a stroke or something. And that's part of what they're researching now, is the effects on ocular health and your... blood vessels.
まあどんどん出てくるもんね、そういう論文は.
Yeah, it's surprisingly 微妙.
Yeah. ね.
It's like, yeah, it seems like it's pretty bad, and then more research comes out. It's like, well, it's not so bad that you wouldn't do it, as long as you... Well, we're finding out that there are certain things we can do to mitigate some of the effects. And we're finding out more and more things that we can do.
Right.
And the way that astronauts exercise has improved dramatically, which has helped. But we're probably moving towards some kind of simulated gravity, I think. That would solve a lot of problems.
次.
In a paper published in Frontiers of Psychology, conducted by researchers at Keele University and the University of Oxford in the UK, repeating the F word during a cold pressor experiment resulted in higher pain tolerance and pain threshold than saying made-up swear words. 92 subjects were asked to submerge one hand in ice water while repeating one of four words. The words would either be neutral, the F word, or one of two invented words, fouch and twizz pipe. Subjects were asked to report when they began to feel pain, indicative of pain threshold, and then remove their hand when the pain became unbearable, which indicates pain tolerance. The study confirmed previous findings that the F word increased pain tolerance and also found that it increased the pain threshold as well. Saying the made-up swear words, fouch and twizz pipe, had no effect on either.
Frontiers of Psychology に掲載されたキール大学とオックスフォード大学の研究で、手を氷水に浸して痛みに耐える際、ファックと何度も悪態をつくと痛みへの耐性が向上し、痛みを感じ始めるタイミングも遅くなることが分かりました。実験では92人の被験者に氷水に片手を浸してもらい、中立的な単語、ファック、ファウチとトゥイズパイプという造語の4つの中から1つを繰り返し言ってもらいました。痛みを感じ始めた時点を報告してもらい、我慢できなくなったところで手を出させました。過去にも悪態をつくと痛みへの耐性が向上するという研究がありますが、今回の結果はそれをさらに裏付けるものとなったほか、痛みを感じ始めるタイミングが遅くなっていることも分かりました。造語であるファウチやトゥイスパイプはどちらに対しても効果がありませんでした。
You said the word.
Yep. That's okay, right?
Yeah, I think that's okay.
どちらかというと、トゥイスパイプよりはファウチの方が効果ありそうだけど。トゥイスパイプなんかもう弱い。
It's too long, right?
長いし、なんか。
It has two syllables.
弱々しい。
It's out.
Twist pipe, twist pipe. 全然痛いわ。
Are there any swear words that have two syllables?
Well, I guess there's like... Damn it, とか、そういう。
Yeah. I guess there are. What would be the Japanese equivalent? If you had your hand in ice water, what would you have to say?
クソ痛いとかじゃない? Repeat.クソ痛い、クソ痛いみたいな。
So it is like やっぱり the クソ prefix that
まあ、I guess.
それしかないの。それ以外なんかある。
日本語ってそもそも swear words があんまりバリエーションがないからね。そのクソとかぐらいしか。
I feel like you have to do the rolling R thing. The like, hurrah!
そうかもね。Whoa! Whoa! え、怖い。
何の音？
今急にアベマアプリが携帯触ってないのにオープンした。I'm deleting it.
はや。
そうだね。
Rest in peace.アベマア
でもそれは映画の中でとかしかあまり見ないというか普段の生活でこう巻き舌で起こるみたいなのってあまりないからね。
うん。Do you think
なんか来た。
こっちに。なんで？ちょっと待って。ごめん。It's not for me.
間違いだった。
間違い、
okay. そうね、痛いとかって言うと逆に痛くなるみたいな時もあるよね。
痛くなる。 If you say
like if you focus on the fact that it hurts then it gets kind of worse so you might as well you might want to distract yourself みたいな。
Oh, like for too long though, right? But maybe in the moment it helps. As if I like stub my toe, I might be like,
Duh! Yeah.
Like just, and you know.
そうだね。いや、絶対なんかは言うよね。私も絶対こう、
yeah.
だから足の小指をぶつけた時とか、 めちゃくちゃ痛かったらもう大体 fuck か shit って言っちゃうけど、今子供、うん、そうだね、なんか汚い言葉は全部英語の方が出やすいね。あの、なんて、なんか変な話、その fuck とか shit とか言ってる割にやっぱ日本語だと、あの、私これでもおしとやかだから、あのクソとか言わないわけじゃん。なので日本語の僕、
yeah. What about like クソサメ、 You wouldn't say that?
あ、まあそれはたまに言うかな。ただ
I feel like a lot of people
でもぶつけた時にクソってあんまり、まあ、あんまり言わないじゃん。
Well
だから
クソ by itself is あんまり言わないじゃん。 I feel like people don't really just say クソ。
あ、そうだね、
just
そうそう
by itself,
だからやっぱ、
right?
痛い時にこう反射で出る言葉としてはさ、あんまり日本語だと悪態っていうのが痛って感じで、悪態ではないよね。単純にその痛いっていうことを、うん、あの表現してるだけみたいな。だから悪態をつくような場面だと、だ喧嘩してる時とかもさ、英語の方が喋りやすいじゃん。
You don't do the rolling the R thing。
やんないよ。
怒って
やんないよ。あんなあれだってやっぱり。漫画とかテレビとかはあるかもしれないけど、現実世界では見ないよ。
What? I have seen it so many times. I hear it just sitting in my apartment outside.
あ、だからそうね。
あら、
だから
、なんか、
だからそう、
just like,
そのなんか、
like to some,
街中のそういうなんか、たまたま見る人がいてるとかはあるかもしれないけど、その、なんていうの、自分とか、実際自分の周りで普段からそういう、そういうふうに言う人はいないじゃん。
Well, no one hears it in their 周り. Even the people saying it are not saying it around their, like, 周り。
そうなのかな?
You know? They're saying it to, like, タクシーの運転手 or someone. Someone outside. I don't know what. They're drunk.
I guess.
But, I definitely hear it in real life.
そう。そっか。まあ、これはでも面白いよね、なんか。でもなんだっけ、他にもさ、こういう研究あったよね。汚い言葉を使うことによってストレスが軽減されてるとか、なんか実際。
Well, this has been researched in the past. Actually, Mythbusters did a very similar experiment、うん、to this, but they hadn't confirmed that it increased the pain threshold. So the、うん、point at which people register it as pain.、
Yeah.
So in this experiment, they confirmed the threshold, and they also invented these swear words. So they、mm. did an exhaustive analysis of all these characteristics about swear words, and they came up with Fouch. And Twizpipe is kind of the control.、they were trying to test the level of distraction.、Mm.So saying a word might distract you from、mm. the pain. So Twizpipe was designed to distract you from the pain.
その、例えば意味がある、意味を持っている言葉だったら distract されるかもしれないよね、もうちょっと。その Twizpipe って別にこう、何のイメージもないわけじゃん、造語だから。なのであまり。
No, I have an image.
What?
It's like a Twizzler, but it's a massive、
What?
pipe. It's like a giant red、huh. pipe with
interesting
spiraled grooves
on it. I mean, like,
it.
If it was, you know, I don't know, something else that actually means something, then maybe it helps to, you know.
How about Fouch? Do you visualize anything?
No.
It just reminds me of Fauci.
あ、いや、そうだね。まあ、今はね。
yeah.
そうだね。でも、自分がやっぱり人生の中で経験した一番の痛みって出産の時だと思うんだけど、なんか痛すぎて逆に一回もスウェアもしなかったし、痛いとも言わなかった。もうなんか、ずっと、
What'd you say?
もう黙ってた。痛すぎて、もうその、痛いとか言う、発想すらもなかった。だから本当に。
There is something very private about that level of pain. I mean, I haven't experienced that level of pain, obviously, but I have experienced things that are extremely painful, and it becomes, at least for me, it's like lonely. It's like, even if I say itai, like, no one's really gonna understand how painful this actually is right now.
まあ、そういうのもあるのかもしれないし、なんかそれどころじゃないってか、なんかその痛いとか言ってるどころじゃないみたいな感じだったから
。Are you just making some painful like whimpering noises, or are you just dead quiet? Like what kind of facial expressions help or don't help, or are you just no expression?
Well, I would have to do it again to see. I mean, I only did it once, so I can't really, I don't really know. I mean, I saw all the YouTube videos for, you know, pain meditation or like, you know, mindful birthing or whatever. And that kind of all went over my head once it started, because なんかそんな場合じゃなかった But I feel like I have this feeling that I should be able to do it better if I did it again.
You should. I mean, everything gets better with practice.
But then I don't really know.
But there's also the possibility that you, it's in your head, and it could make it more difficult.
Yeah, I don't, I mean, people so, like, say different things. Like some people say that it's better because you know what to expect, and some people say it's worse because you know what to expect.
Right.
So like
it's kind of like poker or something.
Poker?
So if you don't know, if you don't have baggage around stakes and trying to overanalyze everything because you're familiar, you're not familiar with the situation, you can go through things a little bit more naturally because you're not, you don't have as much material to worry about, about what's coming next. I don't know if poker's a good example. Probably not. But, but
it's like I have.
But there's like a beginner's luck kind of thing. Like beginner's ignorance can have utility for certain things.
Yeah, like I really didn't know what to expect. I didn't know how much it would hurt. But next time, if there's going to be a next time, then I would know exactly how much it's going to hurt. So,
It's like when a doctor gives you a shot or something, it's like, oh, it's not going to hurt at all. And they jam it in, and it's like, ah. Do you not know what I'm talking about?
Yeah. And then if you do it again, like, I don't know if it's better.
You can't be as calm leading up to
it,
right?
So, そうなんだよね。だからどっちがいいかっていうのはちょっと本当人にもよるし、わかんないけど。Well, so, you're nebusoku, right?
Yeah, but I'm in the floaty part of nebusoku, if that makes sense. Yeah. You know, like the sometimes you're tired and so you're like wilted, and then sometimes you're tired so you're kind of like floating around.
なんか変なテンションになるよね。
I was thinking about when I was saying about the illness.
Yeah.
Jokingly, but in Japanese you say shh too, or is, because it seems like shh is kind of a universal, like, let's keep it down.
Oh yeah.
Signal.
Yeah. え、日本語でも言うでしょ？シュって。Yeah, yeah. あ、でも、なんだろう、落ち着きましょうみたいな時にはあんまり言わない。なんか英語だったらすごい泣いてる人をこう慰めてる時に、It's okay, it's okay, shh, とか言うじゃん。
I'm looking at your hand movements, and now I'm thinking about that too.
日本語でそのすごい泣いてる人に対して、shh, って言ったら多分、逆に、失礼というか、なんか静かにしろみたいな感じに捉えられちゃうかもしれない。そこはちょっと文化の違いがあるかも。
I feel like this is universal.
これはなんか撫でてるつもりだったんだけど今。
Is there some handbook of hand gestures that go along with what you're saying? You know what I mean?
Yeah. ああ、でもどうだろうね。日本。
In Japan, they do this all the time. これ、これ。For like 書類。They draw this little...
あ、四角?
Yeah.
え?
これある? I've had that
done
to me several times.
あ、でも英語はやんないね、それはね。
Rectangle in the air, and I'm like, what is that?
日本語も結構そういう意味では手使うときは使うのかな。でもあんまり、
I think so,
その OK、
yeah.
とかさ。
Not the thumbs up.But the peace sign was absolutely everywhere.
そうだね、
right?
peace.
The peace sign.
写真撮る
like every photo taken until about 2010, I think, had a peace sign
yeah.
in it.
でも喋ってる時そんなに手つかないよね、日本語は。多分。まあその相対的に。例えば英語と比べた時に。この quotation,、mm. あの quotation mark は日本語はやんないし。
You don't do this one?
やんないね。鍵括弧。確かにこれやればいいのよね。日本語版鍵括弧。
これ。Yeah.
そうだね。でもやんないよね。
It's totally subconscious to me. I've like never thought about it really, like the hand gestures and whether my hand gestures are like American hand gestures or Japanese hand gestures or what. Like I.
Hmm.
It's so subconscious.
まあ、Japanese hand gestures でもだって is like not using your hands じゃない。わかんない。あんまり。
I think there are some.
Well, I'm sure there are some.
There's but... like the dozo, 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 dozo. Like there's the.
そうだね。
This always comes out, right?
手をね、出してね。
And then there's very particular types of
ああ、その nodding はあるね。なんか手っていうよりかもそのお辞儀の、
nodding の種類、
うん、そうだね、
結構あるじゃん。
だからその海外の人が日本人を真似するときにお辞儀するやつは、ま、みん大体間違ってるもんね。そのこんにちはとか言ってめっちゃ深くお辞儀、旅館の人みたいにお辞儀するとかさ、いやそんなことしない。だけどそのお辞儀の角度も別に決まってるわけじゃないけど、みんなが大体同じような角度で場面に合わせてやるわけじゃん。うん、その今あ、うん、エレベーター譲ってもらった時の会釈は大体この角度。とかさ、うん、その本当に謝るときはこの角度みたいな、なんとなくこうみんなの中で共有されてるもんね。
Well, it really depends. If you're the customer and someone's bowing at the elevator, they're going to bow way deeper than
oh, yeah,
you can.
Yeah. For sure.
You know. And the timing of when you bow, like as the elevator door, you don't want to bow too early.
あ、そうそう、気まずい。
And then the elevator's
yeah,
sitting
yeah,
there with the doors open.
そうそう、気まずいからね。
Like, you don't want to finish bowing before the elevator doors are closed.
Yeah.You don't want to, right? but you're not supposed to. Yeah.
Yeah, and you don't want to bow and then have to like look up
そうそう
before you come
そうそう
そう up, right? So the timing is really important そうそう on
大事大事that. で、その逆に言うと、そのお辞儀されてる側は、それが長引かないようにちゃんとエレベーターの閉めるボタンを連打するっていうね。早く閉まれ。
Yeah.
Yeah. それはあるね。
Yeah.
うん。そうね。Nodding というか、まあ、会釈ね。はあるね。でも、この、あの、quotation mark は、あの、日本語でも使っていないって思う場面はたまにない。これをできないことによって、ちょっと、
うん。
それ、何?その表現の方法がないから、不便に感じるときはある。
Mm. The air quotations is very popular.
Mm. Yeah, 便利だよね。
But it's used sarcastically
そうそうそう
a lot.
そうそう
it's like a sarcastic hand gesture mm. almost.
Yeah. すごい便利。
This all just reminds... I was just reminded of the was it Obama's interpreter in South Africa or something? But he was just totally
oh, yeah,
making
yeah, yeah.
up
yeah.
the sign language. Yeah, that was so crazy.
yeah, あと、なんか多分番組でも話したよね、きっと。
I think we did. We
yeah,
must have.
Yeah, right? あれは無視できない。
It doesn't sound real.
Yeah. 確かにね。フェイクニュースっぽいけど。Alright, so, 文字起こしのテキストや各エピソードごとの宿題は、Apple の、 Mac、iPhone、iPad か、Android の公式アプリからゲットできます。もう一度、iOS 13.4 に起因するバグが発生して、バグを修正するアップデートを公開したので、大変お手数なのですが、アプリをアップデートしていただくか、それでも正常に作動しない場合は本当に申し訳ないんですけれども、iOS を 13.5 にアップデートすると、使えるようになると思います。で、復元ボタンが壊れている可能性があるので、二重課金されないので購読手続きにそのまま進んでいただけると、動くかと思います。本当に申し訳ありません。
申し訳ありません
というわけで、Facebook、Twitter、Instagram やってるのでそちらもフォローお願いします。バイリンガルニュース .jp ではいろんなグッズも売っているのでそちらも要チェック。
Yep。
おしまい。
以上です。
バイ。
バイ。